渋沢栄一、先見と行動、時代の風を読む。渋沢栄一著、国書館公開。実業家たる者は対局を達観する眼力を持つべきだ。旺盛な好奇心、柔軟な思考、鋭い洞察力の持ち主、渋沢栄一の言葉には先の時代を読み取る要素がある。大著千言百話より、その驚くべき先見性を中心に再構成。渋沢栄一の声が聞こえる。今や東京高等商業学校は1204名の学生がおり、1004名の同窓会員が登録し、実業教育機関として天下に盛んな勢いを見せている。そして銀行や会社には、ここで養成された学生が必ず12名、もしくは十数名ずつ送られ、特に大人数を要する三井、三菱、郵船会社などには、年々十数名の卒業生が入社する状況で、実業者は主としてこの学校で教育されるので、実業界における人材養成上唯一の機関となっている。しかし、この学校もその源を尋ねれば、様々な困難と波乱の多い歴史がある。私はこの実業界にいる因縁から、当初から今日に至るまで引き続いて世話し、いわば苦楽を共にしてきた一人だから、この学校に対する感慨も深い。そこで、高等商業学校の開校団とともに、明治実業教育の発達について一言述べてみよう。明治初年、西洋の文明を輸入して盛んにいろいろなことが急激に起こるにつれて、教育も大いに発展し始めた。その頃の教育の仕組みは、政治、法律、軍事、文学のようなものにしても、それらを教育する人物を養成する師範学校のようなものもできた。それらはいずれも海外の例にのっとり、秩序立てて組み立てられたが、私が明治6年の意見書の文中に、学は破竹を分かちて無知の民を誘い、兵は六鎮を置いて不定の輩を調す云々と書いたのも、要するにその当時、学を破竹に分けて順序正しく教育を行ったことを指したものであった。以来、教育が必要な理由について、その頃の指揮者が一斉に唱えてその拡張を計画したが、多くは政治、法律、軍事などに関するものに属し、統治者となるべき人材を養成することに努めて、筆者となるものを養成するための教育ではなかった。言い換えれば、治国平天下、すなわち天下を平らかに治めるために国を治める方法を授ける方であり、修身成果、すなわち国を治めるためには、まず自分の心や行いを正し、さらに家庭を営む工夫を講じることについては、非常に手薄な状態だった。だから、明治初年の教育は、不完全だったと言わなければならない。ところが、その後、文部大臣として英名を馳せた、故森有則氏は、さすがに早くから、この不完全な教育をよく見ていたらしく、確か、明治7年だったと記憶しているが、大久保一郎氏の東京府知事が在職していた当時、この人に相談して、日本にもビジネススクール、すなわち商業学校を設立して、商業教育の発達を図りたいということになった。しかし、今これを政府に進めても簡単には耳を傾けてくれないだろうが、とは言っても自力で行うことも容易ではない。アメリカから教師を招いて行うことになれば、1年に数千円が必要になるので、維持が困難なことは最初からわかっている。もしここで東京府から教師を招聘する費用と毎年若干の補助を仰ぐことができれば、私はこの学校を創設してみたいと言った。大久保氏もこれには賛成したが、その金は府の共有金の中から支出するということであったから、当然このことは私にも相談が。